せーの、
銀の弾丸ラジオ。
はい、どうも、銀の弾丸ラジオです。銀の弾丸ラジオはチームのチームによるチームのためのラジオです。私たちはシルバーバレットクラブというチームで普段から一緒に仕事をしています。もっとチーム開発を上手くなりたいという思いで、チーム開発やアジャイル開発に関するいろんな話をしていくラジオです。銀の弾丸ラジオではフィードバックを募集しています。ツイッターでシャープ銀の弾丸ラジオをつけて、感想、まさかり、チームやメンバーへの質問、ラジオで取り上げてほしいテーマなど、どしどしツイートしてください。ということで始まりました。イエーイ
イエーイ。
はい、ということでね、今日も収録していきたいと思うんですけど、前回はありがとうございました。
はい、え、あー、はい、
あ、一応ね、聞いてない方向けに言っておくとですね、今回がスプリント46なんですけど、前回のスプリント45がですね、たまたまその収録日に自分が予定が入っていたんですけど、面白そうなので、せっかくなので2人で収録をしてもらったって形で、珍しい2人会だったんですけど、どうでした？
あ、こっち？どうでした？
どうでした？
もちろん、何聞いてんではなくてね。
リスナー、そんなね、そんなインタラクティブにやってないので。
どうでした？難しいな。そう、難しかった。
そういうこと？
そう。
宮崎さんどうでした？
え、同じですよ。なんだろうね。お嫁さんのテンポ感の作り方うまいんだなって学びました。
いや、でもね、二人会でそれは面白いなと思ったんで、編集すると楽しかったですけどね、やっぱりご視聴者は。
まあ、楽しんでいけただけだから。
いつもはさ、自分も話した話だからさ、知ってる話を編集する感じだけど、聞いたことない話を聞きながらやっていくから、面白いなって感じが。
なるほど。
したのと、あとはね、これ結構意外とレアだなと思ったんだけど、ポッドキャストやってて、こう、例えばゲスト会とかで普段やってる、収録してるメンバーに、ゲストの人を加えて収録するってことはよくあると思うんですよ。他のポッドキャストでも。でもね、逆に引くパターンってあんまないなと思ったんで、新鮮でいいなと思いましたね。
ああ。例えばなんか二人でやってるとか、そういうところをそれぞれ一人ずつで。
そうそうそうそう。あんまりないよね。だからたまにはね、こう、二人会とかやるのもいいかなと思ったんで、今後もね、機会があればやっていきたいと思います。
やるんだ。
あえてね。
相手ね。
じゃあ、早速ですけどね、いつもの自己紹介のコーナーに行きたいと思います。はい、どうも、チャット OYB です。そして、
はい、キツネ担当の佐藤です。
そして、
はい、ホール担当の宮崎です。
ということでね、今日もこの3人で元気にお送りしていきたいと思います。ちょっと迷ったでしょ、今の。
あ、変化球来たなって。
その流れで行くかなって一瞬迷ったけど、いつも通り行ったっていうパターンでしたね。
はい。
それぐらいはわかるんでね。はい。じゃあ、早速ですけど、今日のテーマに行っちゃいましょうか。
はい。
今日のテーマは、新チームメンバー、チャット GPT について考えてみた。まあ、ということでね、まあ、ご時世的にね、この話題をね、しないわけにはいかないかなと思ったんで、今日はチャット GPT について話していきたいと思うんですけど、
はい。
なんかあれですよね、チャット GPT 自体は結構前から出てたと思うんですけど、3月14日に GPT-4 が出てから、すごい一気に盛り上がりましたよね。
急に来ましたね。3.5 の時もなんか、これはなんか面白いんじゃないかって、ざわざわざわって、年末ぐらいかな、あるけど、4になってからすごいみんなワーやしてる。
そうですよね。で、まあ、まあ収録日ベースで言うと、まだ出てから2週間ちょっとぐらいだとは思うんですけど、まあ、この2週間がすごい濃いというか、うん、あ、まだ2週間なんだって思うぐらいには、間にね、チャット GPT に関するイベントも自分たちやったりしたのもあるんですけど、結構それぐらいには結構話題になってる感じがするなっていうのがあって、で、ちょっと前のね、ニュースだと、イーロンマスクとかいろんな人たちが、
はい、
GPT-4 以降の開発をちょっと半年ぐらい止めてくれみたいなニュースも話題になってましたけど、そんでぐらい世間でも話題になって、いろんなね、話が出てくるっていう、世の中のこう騒ぎっぷりみたいなのが、なんかすごい面白いなって感じしますよね。
久々の時が2は来たな。
そうね。まあでもなんかわかんないけど、開発止めてくれみたいなやつも確かに言ってる内容はそうだなと思いつつも、一方で、オープン AI がこうね、いきなりチャット GPT でガーンとかました感じがあって、他の会社とかね、同じように AI やってた人たちが、 ちょっと待ってよっていう現れなのかなってちょっと邪推してしまうとこあるんですけど、まあ、それぐらいみんな盛り上がってるって感じですよね。
うん。
うん、まあ、そんな感じで盛り上がってるチャット GPT について話していこうと思うんですけど、実際2人はチャット GPT どれぐらい使ってますか？サトリどうです？
どれぐらいか。まあ、ほぼ毎日何かしら使ってるような気がする。遊びっぽいこともするし、まあ、なんか自分でコード書くときのそのサポートみたいな感じで使ってるのが多いかな。
うんうんうんうん。他にはどんな使い方してます？
ちょっと自分でメール書くのめんどくさいなみたいなのを、ちょっと任せようかなって、こういう風なことが書きたいってパパってだけ渡して、あ、生成させると、あ、なんか自分が書いたっぽいからもういいかなっていうのをやらせてみたりとか、あとは、評価してもらう？
うん。
なんか、プラセルっていう、評価してもらう？自分のなんかコード書いて、なんかこれ、ペッパって貼り付けて、なんかおかしいところとか、名前とかわかりづらいとか、ないですかねみたいなのをちょっとお伺い立てると、あ、この辺が分かりづらくなってそうですとか、この辺ちょっと変に複雑じゃないですかみたいなのを言ってくれたりとかするから、あ、なるほどねっていう、一人でペアプロできるような感じになってるかなっていう、そういう使い方かな。
はい。はいはい。なるほど。宮崎さんどうですか？
そうですね。僕もまあ、仕事に関わるところで言うと、まあ、コーディング、が多いので、それのサポートに使ってるとかが多いかね。まあ、あとは、ちょっと、ちょいちょいくだらないことを聞いて会話して遊ぶとか、そんな感じ
です。どれぐらいの頻度で使ってますか？
自分そんなに、めちゃくちゃずっと触ってるって感じでもないかも。いろんな時にっていうか。
なるほど。ちなみに自分も、なんかチャット GPT の時はちょろっと触って、ああ、なるほど、これ便利だよな、ぐらいになったんですけど、GPT-4 が出た時に、たまたまその時、深夜多分イベント、なんかのコミュニティのイベントやってたのかな、覚えてないですけど、ちょうど夜中っていうか、明け方ぐらいに、あ、GPT-4 が公開されましたみたいなタイミングがあって、で、なんか使おうと思ったら、課金しないと使えなかったと思ったんですよ、確か。なので、あ、ちょっと使ってみようと思って課金して、GPT-4 触ってみたら、なんか 3.5 触った時よりも全然こう、使い勝手がこう、違うなって分かるぐらい、あ、すごって思って、そっから結構本当に毎日ぐらい使ってて、なんか暇さえあれば遊んでる感じがするんですけど、なんかどんどんね、日に日にこの2、3週間ぐらい、使えるトークンの数が減ってくじゃないですか。最初100トークン。3時間で100トークンだったのが今25とか、どんどん減ってってるんで、もうね、足りなくて、
まあでも大変だよね。
そうなんですよ。まあそんな感じでね、まあ自分たちも使ってるし、世間もすごいチャット GPT の話題とか多くて、ニュースもそうですけど、ハテナブックマークとか見てても結構チャット GPT のね、記事ばっかですよね。
ずーっと何かしら GPT とかチャット GPT とか LLM、
うん、
その話題がずーっと出てるから、すごいな。
それぐらいみんな興味あるのかもしれないですけど、逆に若干ね、職場組になってるって人も早くもいるんじゃないかなって感じはしますよね、正直。なんかでも、結構記事の傾向みたいなのある気がしていて、なんとなく自分的に多いなと思うパターンは3つぐらい で、1個目が、まあなんかチャット GPT とかそういうジェネレーティブ AI とか、オープン AI みたいなものに、なんかどういう仕事がなくなるのか、あるいはなくならないのか論争みたいな、そういう系の盛り上がりと、あとその目の前の仕事でこういうことやるとよかったやとか、こんなの作ってみましたみたいなチップス系みたいなものと、あとなんか結構その、まあ、チャット GPT を組み込んだりだとか、別の同じような AI とか使って派生したこうサービスとか、プロダクトとかこういう機能を追加しましたっていうのが一気にこの2週間ぐらいでわーっとか盛り上がるというか、みたいな、大きく3つぐらいの話題がすごく多いなって感じするんですけど、どう思います？
まあでもその辺がなんかみんなワイワイしてるところじゃないかな。
まあなんかそういう話題もね、やっぱ盛り上がりやすいですもんね、こういうの出ただけ、新しいのが出ただけって。いやでもなんか一方で思うのが、本当にみんなそんな使ってんのかなってこう疑り深いというか、疑ってしまうっていうね、根性があって。話題にはなってるけど、そんなにみんな使ってんの、みたいな感じがあって、でたまたま3日前の記事かなんかで、まあ言ってもね、バイアスかかってると思うんですけど、とあるメディアが、GPT 使ってるのみたいな感じのアンケート取った時に、まあやっぱね、あれなんですよね、こうちょっと触ってますよみたいな人とかは結構、まあ半分以上だったりするんですけど、でもなんかそのバイアスかかって、そういうメディアとか見て、それなりにこうなんか多分感度が高いっていうか、そういう人でも半分強 60% とか、それがだって考えると、多分意外とそんな使ってないのかなって感じはしますよね。どう思います？なんかもう、こう周りの、自分たちの周りにコミュニティ周りだとか、SNS とかに絡んでる人たちって結構それなりに感度が高いし、まあエンジニアとかそういうね、あの、仕事柄もそういうのがあるから、結構使ってる人とか、いろいろの本当に使い込んでる人も多かったりするけど、もうちょっと広い世界で見た時には、なんか何ですかね、うん、こう、認知度的な感じ、そのニュースとかなってるから、この間にチャット GPT って言葉聞いたことあるだとか、ちょっと一回触ってみたみたいな人は、一気にこうキャズムを突破したじゃないけど、一気にこう広まった感じがするけど、意外とそんなにこう使ってない、あの、使いこなしてないとか日常的に使ってる人ってそんなにまだ多くないのかなって感じはしますよね。
ああ、そう。でも、うちの娘は何にも知らずに LINE の、なんだっけ、GPT のサービスがついた、もう、あ、これのことって言われて。あ、そうです。
おお、すごい。へえ、それすごいですね。なるほどね。でも一方で勉強会とかでそうチャット GPT の勉強会とかに参加してる人で、まあ、勉強会に参加してるぐらいだからやっぱより感度が高い人だけど、その勉強会のね、なんかこう SNS の反応が見ててあ面白そうだから自分も触ってみようと思いましたとか使い始めましたみたいな感じのコメントも結構いくつかあったりするんで、まあだからその辺をちょっと冷静に見ておく必要あるかなっていうのは一方で思ったりはしましたね。うん、まあなんかそういうね、どういう仕事がなくなるのかみたいな話とか、目の前のチップス系とか、なんか新しいプロットいっぱい出てくるとか、こういう世の中の盛り上がりってもちろん面白いんですけど、もうちょっとなんかなんですかね、こう未来の話とか、こうなったら面白いよねとか、そういうワクワクする話がたいというか、そういうの結構好きじゃないですか。で、結構チームでよく雑談するときって、そういうね、ああでもない、こうでもないっていうか、こんなこともあるかもねとか、こういう使い方もできるかもねみたいな、そういうね、いろんなことをね、想像して楽しむ感じがあるんで、ちょっと今日、せっかくなんでこのポッドキャストでも、軽くそういう感じの話ができればいいかなと思ってるんですけど、まあなんかそういう意味では、まあ、まずは今その2、3週間でさっきちょっとね、どんな風な使い方してるかって軽く話をしたんですけど、もうちょっと深掘って、この2週間、3週間ぐらいで、最近のその仕事の仕方とか、プライベートがどう変わったかみたいなのをちょっと聞いてみようかなと思うんですけど、じゃあ宮崎さんどうですか？
そうですね。まあ、自分さっき言った通り、コーディングのサポートで使ってって感じなんですけど、別に同じものを比較して考え、あの、計測したとかではないんですけど、もちろん。なんとなくこう、作るときの、まあ、ちょうどなんか自分一人でなんか実装しなきゃいけないやつがあって、まあ、それの、ま、いろいろチャット GPT に投げて、まあ、調べたりとかをしてたんですけど、実装始めるときのとっかかりというか、なんか考える順番っていうのかな。とっかかる順番っていうのが、ちょっと変わったような気はしていて、そういうのも、例えば僕らだとウェブだと、例えばバックエンドとフロントエンドがあって、まあそれが両方合わさって一つなんか実装されたものがあるとしたら、それをどういう、例えば技術要素でやるかとか、どういうものを使ってやるかとかっていうのを考えて、それぞれのモジュールとか考えたものを調べていくっていう感じになると思うんですけど、なんかそのモジュールとかどういう組み合わせでやるかみたいな全体みたいなのが、なんとなくぼんやり返してくれたりするじゃないですか。
うん、
なんかそういうところは考え終わったところからスタートしたりとかできるのかなみたいな使いながら感じた感じですね。
うんうんうん、なるほど。まあ一方でせっかくなんで聞きたいんですけど、まあ、結構それぐらいだとなんか割とインパクトがある変化もありそうな聞こえつつも、そんなにこう毎日とかは使ってないよっていうのって、この辺が物足りないとか、宮田さん的にはまだもうちょっとこういうとこが欲しいなとかわかんないですけど、そういうのってどうですか？
あー、いや、なんか同じようなことをするとか、他のことにもガンガン使っていこうかなとは思ってるんですけど、単純にあの、やってたやつが一区切りついたりして、同じようなことは他ではまだやってないだけ。それがあんまり使えないから何かに使ってないとかではない。
試したいけど試すネタがないというか。
そうそう。
サトリーどうですか？
なんか今宮崎さん言ってたみたいな、なんか、そう、なんか始めるときにとか、例えば新しい言語とか知らないツール使ってみるとかっていう時に最初に導入とかみたいなどうすんのみたいな話ところをこうやって何をインストールしてとかっていう手順みたいなのを作らせてさっと始められるようにするみたいなところを結構最近いいなって感じてて、結構なんかそこ結構めんどくさくて手が動かないことが割とあったので、それがささっともう用意されている。で、間違ってても結構役に立つなっていうのがあって、何か形になって、一式揃ってるのを動かし始められるっていうところがすごく変わったかなって。あんまり別にそれはなんか GPT じゃなくても AI じゃなくてもいいところではあったのかもしれないけど、何かしら出してくれてるので、それを使って手が動かし始められるっていうところがすごいスムーズになったなっていうのが 変わったところかな。
なんかそこすごい聞いてみたいっていうか意外だなと思ったのが、自分は割とそのめんどくさがり屋なんで、とっかかりが、うん、今言ったのめちゃめちゃ自分としては恩恵感じるんですよ。ちょっと調べて触ってみようかなとか、うん、なんか何使おうかなって時にめんどくさいからとっかかりができちゃってスタートダッシュできるとすごい嬉しいんですけど、サトリューって結構普段からいろんな技術触ったりとかして、とっかかりを自分で使っていろんなの触っていく感じだから、逆にまあ楽っちゃ楽かもしれないけど、楽しみが減ったじゃないけど、すごい便利だけど別にね、まあ使うけど別にいいかなって感じかなと思ったけど、そこに恩恵感じるのはすごい面白いなと思ったんだけど、どうです？
多分それは自分がちょっとめっこい性格だから、始めたいのにうまくいかないって、これどうにかしたいなって悔しいなっていうのがあるからネチネチがずっとやり続けるだけで、本当は最後の美味しいところだけを手に入れたいんだよなっていうのはすごいある。
あー、じゃあ逆に言うと、いろんなものに興味あった時にとっかかり作ってささっと習得するのが早くなりそうな予感があるって感じかな。
そう、それがある。
あー、なるほどね、面白。
途中のなんか調べて、あのドキュメントに書いてあるのをこうやってみたけど動かねえとか、キーってなるのとか、なんかその次のステップが何か分かんなくてイライラして、なんかこう見て探さなきゃいけないっていうのがやりたくてやってるわけじゃない。
なるほどね。じゃあ結構面白いことにショートカットして迎えてる感じが実感としてあるみたいな。
そう、最初のネチネチやんなきゃいけないところが、あ、スムーズにいくな。多少間違ってても全然いい。多少間違ってても。なるほどねって。じゃあ、ここがなんかおかしそうだから、次こうすればいいのかなとかっていうのは、始められる分だけ全然いい。それをなんか最初の土台から自分でやんなきゃいけないのは相当辛い。
あー、なるほどね。面白。他なんかプライベートとかだとどうですか？
プライベートだと、あとなんか自分のホームページというかウェブサイトに載って、それってまあ割と個人事業主としてやっているから、こう、なんかこう、お仕事の話につながればいいなと思ってるんだけど、それがなんか他の人から見てどう見えるかっていうところを、ちょっといろいろ最近観点を出してもらうというか、っていうのやって、そういう時の相談相手みたいな感じに使ってるところかな。
なるほどね。いや、確かにな。そうですね、自分も仕事だと、まあ一緒にやってる、仕事やってるから、2人はすでに見てたりするけど、まあなんかよくあるのは、その今言ったら観点出しみたいなやつとかを結構使ってて、ぶっちゃけあれだよね、とあるミーティングとか、チャット GPT にいろいろ会話したものをそのまま持ってった時あったじゃん。
あった。
アジェンダとして。でも結構すごい便利で、
ね。見事に網羅してる気がする。
そうそうそうそう。観点出しは強くて、中身はもちろん自分でこう、加筆したりだとか、フィードバックして、もうちょっと興奮してほしいとかってやったりとかするときあるけど、うん、例えばなんかこういう技術を使ってやっていくって時に考えなきゃいけないことを相手と話したいと、でも相手はそんな技術にそこ詳しくない場合とかに、その技術の説明とそれを使った時の選択肢とかを観点とか出して、こういう観点ではこういうとこがいいよねとか、こういう観点ではこっちの方がいいよねみたいな時を出す時の最初の取っかかりって、結構自分でやる時も結構考えて時間かかったりするとこだけど、その取っかかりが一瞬で出るっていうか、まあ、たかがだか1分とか数十秒で出るっていうのはめちゃめちゃ楽で、で何回かラリーしてるとそのままもうそれをペッて貼ってコピーしていけば誰かと話せるとかっていうの、実際にもうすでにそういう仕事が回ってるんで、めっちゃ便利だなっていう部分はあるし、もちろんこういう答えを教えてくださいっていう使い方ももちろんいいとは思うんですよ。いっぱいね、学習データがあるんで。だけど一方でなんかこう自分たちが普段やってることに対してのその壁打ち、こうフィードバックをもらうみたいな使い方は結構自分としてはいいかなと思っていて、あのまあもちろん最初のインプットがとっかかりはチャット GPT きっかけでもいいけど、その後自分たちでこう問題とかちょっと自分でこう書いてみたことに対して、じゃあこれってこういう人に今度見せてこういう説明をするんだけど、その場合で観点足りてないものがないかとか、理解のしやすさだけにこういう表現に書いた方がいいかどうかをフィードバックしてもらうとかだと、まあ当然ね、そんなね、人間と違って忖度もしないし、何回聞いても怒らないし、あの足りない分補足してくれたりだとか、こういう観点でも話すといいですよみたいなのがあったりとかっていう、そういう使い方は意外と盲点っていうか、やってない人いるかもしれないけど、自分はそういうのがすごい好きなんで、単純に答えを聞くから答えを聞きたくなった時に GPT 開くっていうよりは、普段からずっとね、画面の横にいて、うん、なんかあった時にこう壁打ちとしてやって、その壁打ちした結果をもとに人間と喋るみたいなことも結構やったりするんで、仕事相手が常に横にいるじゃないけど、それが感覚になってるなって感じがするのは仕事側で、あと結構プライベートだと、プライベートでいろいろ遊んでるんですけど、まあそもそもよく考えたら、この質問って愚問だなと思ったのは、僕らの場合はあんま仕事とプライベート分かれてないんだよな。
まあその話は
置いといて、なんだけど、 なんかちょっと面白いのは、結構子供と一緒に遊ぶ時が多くて、ちょうど今子供が4歳なので、いろんなものに興味を持ってるわけですよ。
ああ、知りたがる。
そう。なんだけど、特定のドメインに関してはもう自分よりも詳しかったりするとか、質問が結構厄介な質問をしてきて面白いんだけど、そういう時に、あ、なんとなくこういうことだなってことは知ってるんだけど、どうやって説明しようかなって迷うことってあるじゃん。
うん。
あ、例えば、なんで湯気は白いのって聞かれたのか、ね、あの、あるじゃん。こう、夜間から出てくる蒸気が、なんで白いんだっけとかってやるときに、あ、なんで答えようかなって分かんないとかあったりするじゃないですか。で、ああいう時に、GPT とかに聞いて、まあ、なんとなく答えは知ってるけど、例えば4歳にも分かるように出してくれとかっていうと、分かりやすく書いてくれたりするから、それを結構自分としてはいいなと思うのは、スマホとか PC を子供と一緒に見ながら自分が入力して出てきた答えを一緒に読むってすると、まあ、要は子供とモブする機会もできるし、GPT からこう結果見て受ける、その PC の使い方とかもちょっと覚えるしみたいな感じで、そういう使い方は結構楽しいなと思ってやってますね。
素敵な使い方だな。
うん。そうそうそう。って感じでね、この2週間ぐらいもそれぐらいみんな仕事の仕方とか、なんかやり方変わってるんですけど、なんか他にもね、その実際こんな風になったら面白いよねっていうところで言うと、1個目は、結構最近ね、うちのチームで話したのは、もうこれ出たばっかの時も言ってたけど、まあ今3人でしばらく活動してるじゃん。最初4人だったけど、3人になってしばらく3人でも活動してるけど、あの、4人目いつになったら入るかなって、別に僕らもね、新しいメンバーいつでも欲しいなって、一緒に働ける人がいるといいなと思ってるけど、実は4人目のメンバーはチャット GPT なんじゃないかって話はよくしてますよね。
まあ、冗談というか、その含めてるのもあるけど、うん、でも、それぐらい力強いというか、あるもん
ね。そうね。もう今すでにさっきもちょっとつろっても出てるけど、もう仕事の中で組み込まれてたりするし、新しくね、技術触るとか、まあデバッグするか問題解決するって時に、まず GPT に聞くとか、そういうね、モブ GPT じゃないけど、みたいな感じとかやり始めること結構多かったりするから、もう仕事の中にね、組み込まれてる感じはしたりするし、あとそれこそね、僕らチームでその、動いてるから、お客さんとの対応とか、なんか説明するとか、そういう機会ももちろんあるから、そういう時にね、さっき言ったみたいにその、要点出しとか、技術に明るくない人にでも伝えやすいようにしてくれとか、そういうのも普通に使うじゃないですか。
あ、なんかこう、相手の分かってるプロフィールの状況とかね、その相手の人がどういう役職の人でとか、業界がどういう業界でとかって入れていくと、確かにそれっぽいこと言ってくれるからね、それっぽい振る舞いをしてくれるか。
もう本当ペルソナっていうか、その食わせられるんで、そういう人に対してなんかどういう質問が来そうかとかはもちろん全然聞けるし、あの、便利で、僕らよりもうまいもんね、そういうの説明とかね、人間よりもさ。うん、そういうところ全然任せていけると思うし、なんか他にも結構、まだなんか、ぶっちゃけ言うとトークンが足りなすぎて、あと API がまだ GPT 方が公開されてないからっていう、あの、順番性か、だったりするのもあって、そこまでできないけど、例えばいろいろ想像つくのは、後々ね、もう今すでになんか Zoom からね、Zoom の出力でなんか議事録出るみたいなのもなんかできるようになるとかって話があるけど、音声入力とかできたら、普通に本当にモブやってるとかに一人 GPT がいて、会話に入ってくれるとかももちろんできると思うし、そうじゃなくても、まあテキストだけでも、例えば僕らも今普段モブしながら、たまにこうやってることを残したりするじゃないですか。そのスラックとかに。
うん、
で、それも、まあ単純に今だとログ的な感じでやってるけど、そのログに対して反応をしてもらうとかも含めてやったら、まあもうちょっと変わりそうだなとか、いろいろ使い方って想像つくじゃないですか。本当にチームメンバーぐらいの感じで。
うん。
で、しかもその方が楽しいよね。ある意味ね。
そうね。それは本当に。
なんか自分がもっと能力上がったような感じがするからね。
そうそうそうそう。そうなんですよ、そうなんですよ。
仕事が奪われるっていうよりも、なんかもうちょっと楽して仕事ができるっていう感じがするから、なんか、嬉しい感じがする、
うん。そうなんだよね。で、なんかすごい感じるのが、なんかもちろん今の業務にこう生かそうとか、今の業務をよりうまくするためにこういうチップスがあるよみたいな話は、なんか素晴らしいと思うというか、全然やっていけばいいだし、僕らもやってるんだけど、一方で、もしかしたら上目線かなって感じ、あの、上から目線、
うん、
な感じもしていて、まあ、人間がいて、人間がツールとして、その AI を使う。あの、別にそれで悪いわけじゃないんだけど、そういう目線でしか考えてなさすぎる感じがするんだけど、さっきも言った通り、AI の方が得意なことって結構あるなって感じが、特にこの GPT 法とか出て、より感じてるんですよ。明らかにこれ自分がやるよりも、任した方がいいなって思うことが、一気に増えたっていうか、さっきの要点出しとか、わかりやすく伝えるみたいな部分もそうだし、早いし、クオリティが高いみたいなことがめちゃめちゃ多いんで、逆に AI に結構教えてもらうことが増えたなって、この2週間ぐらい感じるんですよね。
うん。それは。
うん。ってなると、 自分たちのやってる仕事にプラスアルファで加えるって目線ももちろんいいけど、一方で AI に得意なことはもう AI に任せようっていう感じで任せちゃう、お願いしちゃうって考え方をするぐらい、ちっちゃい改善っていうよりはもうすげ替えぐらいのつもりでいろいろやっていくところはあってもいいかなって感じはすごい思ってて、結構ね意外とあるなと思うのが、自分の場合って結構そのアジャイルコーチとかをこうやってたりするじゃないですか。で、まあ、アジャイルコーチもやってるし、普段のチーム開発でもそういうね、チーム作りとか、プロダクト作りのところで一緒にやっていくって、お客さんとかを巻き込みながらやっていくって活動って結構やるじゃん。
うん。
簡単に言うとコンサルだよね。コンサルっぽいとこだよね。それって、結構ね、AI に任せちゃった方がいいことも結構あるなって感じがしてて、で例えばだけど、エレベーターピッチ作るとか、ユーザーストーリーマッピングするだとか、ある意味インセプションデッキも単純に作るだけだったら AI の方がうまいっていうか、簡単にできるところもあるなって感じがあって、プロンプト結構いくつかいじっといて、で、じゃあ新しいプロダクトを作るとかって時に、叩きとしてはまずそれで壁打ちしながら、こんな感じかなって自分だけでも、たかだか数十秒でできる、1分、2分とか数十分とかできるとか、あるいはそのプロンプトさえ渡しちゃえば自分じゃない人に対しても、自分がやるのと同じかそれ以上のクオリティで壁打ちができるみたいなことができれば自分がやらなくても良くなっちゃうじゃん、
うん、
みたいなことが結構ねもう割とできてるなって感じなぐらいにはいくつかプロンプトも溜まってたりするんで、なんかそうやって考えると結構楽しいなと思うんですよね。なんか怖いけどね、怖いっていうかあれだけど、今まで自分がやってきたことがもうやらなくて良くなるっていうのって怖いって思う人もいるかもしれないけど、自分は結構それがワクワクするっていうか、あ、もう任しちゃおうみたいな感じになるから、で、そういう発想すると結構できそうなことがたくさんなんか見つかって、自分としてはワクワクするんだよね。
うん、
だってその分他のことに時間使えるわけじゃん。
そうそうそう。ね、
でさ、結構さ、GPT-4 が特に出てからこの触ってみて思ったのが、これまでこう社会人経験、僕ら何年目ぐらいですか ?14、15年目ぐらいですかね、わかんないけど。だと思うんですけど、いろんな新しいスキルとか、いろんなものに出会ってきて、あ、これはすごいなと。自分の世界が一気に変わるなってインパクトが、自分はこれまで3つあったと思ってて、それが1個目がアジャイル開発で、2つ目がモブプロで、3つ目が結構今のこのチャット GPT かなって思うぐらいのインパクトがあって。で、どれも結構それまでの仕事の仕方がガラッと変わるっていうか、なんかそれまでいいと思ってたことが、もちろん経験年数がどんどん積み重ねていくから捨てるものの量は多いかもしれないけど、それを1回捨ててでも、それを中心にもう一回組み直した方がいいなって思う。まあ、アンラーンって言うとちょっとなんかすごい安易な言葉に聞こえちゃうかもしれないけど、例えばモブプロもそうで、モブプロね、数年前に僕らも始めた時も、それまで結構普通にスクラムとかアジャイル開発を中心に全部組んでたけど、それに乗っけてモブプロすることももちろんできたじゃん。あの時の話で言うと。だけど、モブプロやってみて、あ、これってアジャイル開発とかスクラムでやってたけど、実は一回ちょっとそれ忘れて、モブプロを中心に組んだ方が面白いかもなと思って、まあ実際そういう風に始めたじゃないですか、あの時って。で、実際良かったと思うんですけど、それと同じか、それ以上に、結構この GPT も、なんかそれぐらい変化がありそうだなって思うぐらい、これまでのモブプロとかアジャイル開発とかも、もしかしたら一回捨てて、この GPT とか使ってどう仕事が変えられるかって考えてみてもいいかなってぐらいには、面白い変化だし、下手したら、これまでで一番なんか生産性とかに差が出るっていうか、うまく取り組んでるチームと、取り組んでないチームで言うと、一気にこうなんか差ができちゃうなってぐらいのインパクトかなって感じは、なんとなくしてるんですよね。
うん。
そんなことないですか？
いや、そう、確かにね。
具体的に何か変わるとはわからないけど、なんかこう、期待させてはくれるな。
ね。でもどうなるんだろうね。さっきのさ、取っかかりの話とか考えたらさ、うん、まあ、アジャイル開発とかモブプロ頑張った時に生産性どれぐらい変わったか分かんないけど、もうすでにさ、結構変わってんじゃないかなって感じするよね。取っかかりだけで考えてもさ、結構試行回数が変わってんじゃない、
うん、
やってみて、次行こうみたいな気。
まあ、ストレスがだいぶ減ったよ。
それでかいね。それめっちゃでかいじゃん。
そう。
ああ、それ面白いかもね。なんかさ、アジャイル開発とかモブプロって、ストレスが減ったなって感じるまで、そこそこ遅行性があったと思うんだよね。最初はやっぱさ、まだあ、これ大丈夫かなと思いながらやっていくから、ちょっと不安も感じながら、うん、逆に言うとストレスを高めて、よりこう、学びを増やしていくって感じだけど、今、使い始めてすぐにストレス減ってるって結構すごくない？
確かに、
ね。すごいかもね。
明らかに使えるじゃんっていうのがわかるのが確かに。もうそう思ってんだもん
ね。なんだよね。だから一番でかいのはね、人間じゃないってことだよね、相手がね。
なるほど。
あの聞き直してもさ怒んないしさ、夜中に2436を使っても怒んないじゃん。
それはそう
だね。いや使えない。 API が落ちてるから。
そうね。あ、それはあるけどね。
言われても、まあでも、いつね、やってもさ、優しいし。優しいしって変な言い方だな。
まあだから、なんか、ある意味、今のこのチームでね、仕事し始めてて、で、そのなんかチームに対する心理的安全性っていうか、何か面白いことあったら声かけ、問いかけるとかって楽さは、このチームでは生まれてきたかもしれんけど、やっぱそれでもやっぱりお互い人間同士だし、気使う部分で言うとあるかもしれんけど、まあなんか人間同士のマナーみたいなのあるかもしれんけど、そこを突破してくるソリューションとしてさ、GPT がいると、みんな仕事してない時間とかでも自分の壁打ちにできるとか、一人でコード書く時間も相手がいるみたいな感覚とかって、より自分たちの仕事を強化してくれるものだよね。
うん、確かにね。どんなに慣れててもやっぱり、コンテキストだったりその時の雰囲気とかで、あるけど、関係ないもん。壁打ち
し放題っていう
か、そうそうそうそう、放題で何でも聞き放題だけど、ちょっと聞いてみたいのが、チャット GPT に話しかけるときはどんな口調で話しかけてる？自分すごい敬語で話してるんでね。何々してくださいとか、何々ですとか、デスマス。
ああ、それ結構ね、問いかける口調で答えが違うんですよ。
だよね、やっぱ変わるよね。
変わる変わる。だから、ちゃんとした言葉で返してほしいけど、ちゃんと聞く。人間と同じかもしれない、ある意味。
いや、だからなんかさ、これコミュニケーションの練習になるんじゃないかな。
なるほどね、確かに。
そうそうそう。こんな聞き方じゃわからないし、なんか、あ、こういう、この程度の回答しかないっていう時は、多分、聞き方がまずいか、言い方がまずいかとか。
うん。
っていうのが自然と出てて面白いな。
確かに。いや、面白いですね。まあ、あとちょっと違う観点でいくと、最近そういう話題もちょっと出てるけど、よくチームで話してて面白いなと思ったのが、今、まあ僕らプロダクト開発っていうところで仕事してるんだけど、プロダクトっていうもの自体が結構変わりそうじゃないですか。この今の LMM とか、なんかこのチャット GPT とかの流れで。どう作るかっていう部分でいろいろ変わるっていうのはもちろんあるんだけど、ファットっていうか、プロダクト自体が変わる感じがして、特にその UI とかの部分で言うと、めっちゃ変わる感じがしてて、うん、すごい適当なイメージを言うと、今までが頑張ってた、まあ、例えば、ユーザーインタビューとかして、ユーザーのニーズを汲み取って、カスタマージャーニーとかいろいろ書いて頑張って、これがいいんじゃないかって仮説立てて、ちょっと試してみて、ユーザーテストして、より良くしていくってのって、極端に言うと、1対1、こういうソリューションがいいよねっていうのに対して、提供するものと、相手が欲しいって思ってるものを、こう、1対1で当てに行くゲームみたいなことをずっと頑張ってたわけじゃん。
うん。
それを、いかに精度良くとか、細かいスピードでいっぱいインタビューとフィードバックを集めてより洗練させていくかっていうゲームを今までずっと頑張ってきたと思うんだよね、これまでって、うん、なんだけど、このなんか自然言語っていうもので扱うっていうところと、返信の精度の高さがめちゃめちゃこう人間並みに高いっていう部分と、あと何よりこのチャットっていうインターフェースが、前段としてこのチャット GPT とか来る前にスマホとか使ってて LINE とかさ、いろんなもの使って慣れてるじゃんみんな、
うん、
っていう時に考えた時に、これまでみたいな1対1とか、まあなんか3対3ぐらいのそういう精度高い当てるゲームをしてたのが、N 対 N とまでは言えないけど、ざっくりした要求に対してざっくりしたものから返すっていうところが、成り立っちゃう可能性があるじゃん、これって。
そうね、曖昧なままでいいっていう感じのはありそうな
感じ。そうそうそう。で、これが結構インパクトはでかいなと思ってるの。例えばダッシュボードみたいな話ってわかりやすくて、ダッシュボードってさ、まあ今僕らある意味ダッシュボードみたいなの作ってるからあれなんだけど、ダッシュボードってまさにね、こういうデータがありますと、こういう見せ方したらいいんでしょ、こういう見せ方したら業務が効率化されるんでしょっていうのを当てに行くゲームじゃん、まさに、
うん、
で、それをいかにちゃんと業務を分析したりだとか、相手の話を聞きながら精度高くやってこましてますって話なんだけど、そんなことしなくてもこういうデータが欲しいんだけどっていうのを食わせて、その結果が返ってきて、なんだったらそれがグラフで表示してほしいとか、テキストでいいよとか、CSV で欲しいよって言ったら、その形式で返ってくるっていうのって、そういうプロダクトを作ろうと思ったらめちゃめちゃ機能が増えちゃうんだけど、実はこういったジェネリティブ AI みたいなもので解決できちゃうかもしれないって、結構さ大きい変化だと思うんですよね。で、そうやっていろんな人がいろんな使い方するじゃん。例えばこの現場でこういうデータを食わせて自然言語で使えるっていうものを提供しましたと。そしたらどういう使い方してるかっていうのを分析して、あ、こういうのはみんな見るから、これはダッシュボードにしといて、ここに URL があれば見れるとか、あるいはもう常に職場の画面に表示しとくとかってすればみんな使えるよねっていう風に、仕事の仕方っていうかプロセスが逆になっちゃうなって感じがして、これ結構面白くないですか、この話って。
そうですね、そうするとそういうプロダクトを作る側のやることって全然変わってくるよね。その今までだとダッシュボードを作るってことは変わらなくて、それをどううまくやるかになってたけど、もうそうじゃなくて 用意するものとかがそもそも違うもの。
そうそうそうそう。そうなんですよ、そうなんですよ。
単に目に見えるものをね、まとまと UI を作ってると、どうでもいいことを突っ込んでくる人とかいるもんね。
いろんなものを思い出しながら。
いろんなものを思い出しながら。
全言語で入力させるっていうのがすごいいい気がしてて、ヒアリング、インタビューとか、いろいろもちろん観察とか大事なんだけど、要求そのものが単純な言葉で入ってくるじゃん。だって相手が機械だからさ、ポロッと入ってくる、すごい素の感情が返ってくる、さっきの口調みたいな話も含めて入ってくる気がしてて、それを分析した結果って結構リアルなユーザーのニーズに近いっていうか、分析対象としては面白い気がするんですよね。で、それをさ、なるべくさ、リアルなものに近いように、ユーザーインタビューで人間同士だから、やっぱり相手はかっこよく答えるかもしれないし、分かんなくても分かるって言うかもしれないっていうのをなんかこう観察をして、こうじゃないかとかっていう風にね、インサイトを得ていくみたいな感じとか、ファインディングを得ていくみたいなことするんだけど、それが割とその自然言語でチャットのね、入力値があるっていうだけで、いろんな情報が手に入るし、それを使ってプロダクト化するとか、別のものに使うとかって考えると、結構面白いなって思うんだよね。まあね、だからなんかすごい、結構ね、その、まあ、さっきも言った通りで、プロダクト作りってことで言うと、ファットもそうだし、ハウももちろん変わるしってところで、なんかすごいいろんな変化があって面白いけど、なんかそのさっきのね、どういう変化が起こるかって目の前の変化みたいなのが面白いし、そもそも自分たちがやってることを置き換えちゃうみたいな話とか、チームメンバーの一人かもしれないぐらいの感じの話も、なんかそういうのを実施していけると面白いなと思うし、まだね、言っても2、3週間なんで、そういう話をガンガンいろんなところでしていきたいなって感じはしますよね。
うん。
私いろいろ試していきたいしね。
うん。
うん。いや、本当お願いだからトークンを増やしてくださいって感じですね。
本当それ。
本当それなんだよな。
サーバーどうとしてほしいなとかって。
まあ、って感じでね、結構この話って多分永遠に尽きないんで、そろそろ締めていこうかなと思うんですけど、まあ、一個最後に、この話でよく思うなと思うのが、さっき言ったんですけど、エンジニアって仕事がなくなるんじゃないかみたいな話とか結構ね、いろいろ人が反応してて、まあ、めちゃめちゃ自分も気持ちはわかるんだけど、一方でやっぱなんか自分は思うなっていう感じがするのが、なんかあんまりこれまでと変わんないのかなって感じがしているのは、変化をしなかったら、緩やかに死んでいくよみたいなのって、これまでも変わんないじゃん。特にエンジニアとかしてるとさ。
まあ、それは。
で、それのスピードが、一気にガッと変わるかもしれないけど、変化しないと死ぬよってこと自体はあんまり変わらないっていうか。
うん。
だからそれだけなって感じがしてて、だからなんか、あんまりこう、新しい技術が出した時とか、こういう GPT 放った時に過小評価しすぎたりとか、社に構えたりとかするのも危険だけど、まあ一方でもちろん過大評価したりとか、何でもできるって思っちゃうのもなんか万能感出ちゃうのも危険だとは思うんだけど、まあその新しいものを純粋に見て、あ、こういうやり方いいよねとか、こんな未来もあるかもねとかいろんなこと考えながら、自分にとって必要なものを残していくとか選んでいくっていうのは多分これまでとあんま変わんない気がしてて、そうすると、なんかあんまり悲観的にもならずに楽観的にもならずに、楽しんでいったもん勝ちかなって感じはするよね。で、それで言うと、それは得意じゃない？うちら。
得意な
の？楽しんでいくのは得意だよね。
ことしか考えてない。
そうそうそうそう。
得意かどうかは分かんない。
これまで通りでいいなっていう結論ですね。
まあ、楽しんでいこう。
楽しんでいこう。なんだこの結論。楽しんでいこう。
普通に仕事なんてなくならないし。
まあそうだね。じゃあそんな感じでもう最後雑な楽しんでいこうっていうオチでしたけど、ぜひですね皆さん感想とか特にマサカリとかね楽しみに待ってますって感じで、今日はこれぐらいで終わりしますか。
はい、
はい、じゃあ僕らはねいつも通り人間ができる最後の締めをやっていきますよ。いいですか。
じゃあ置き換えられないです
。置き換えられない。はい、じゃあいきます。せーの、閉店
から
ありがとうございました。